黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。今月は年末年始にかけても人気の食材、黒部のカニをピックアップしてお送りします。ご出演は黒部漁業協同組合の米田峰信さん、魚の駅育児の川部二郎さん、カニ漁をされている浜谷大輔さんです。お仕事は違ってもカニに深く携わっている方たちです。今月はそれぞれ違った角度で黒部のカニについてお話を伺います。今週は米田さんに黒部のカニ漁の概要についてお話を伺います。
米田さんはいつも黒部漁協でどんなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか？
はい、黒部漁協で総務部長と会計主任をやっております。
じゃあカニの PR なんていうことも大事なお仕事の一つになりますね。
そうですね、黒部のカニの美味しさということをぜひとも皆さんにしていただきたいなと思っています。
どんな種類が取れるんでしょうか？
大きく分けますと3種類ですね。一つは紅ズワイガニ、それから冬場はズワイガニ、それと量はそんなに多くないんですけども、毛ガニも取れます。
このそれぞれの時期っていうのがあると思うんですけれども、紅ズワイガニ、ズワイガニ取れる季節っていうのを教えていただいていいですか？
これはですね、漁期が決まっておりまして、例えばズワイガニですと9月から5月いっぱい、ズワイガニですと11月6日から、3月の20日頃、そして毛ガニについては1年中ということですね。はい、
そうですか、1年中食べられるカニもあるんですね。
毛ガニはそんなに量的には多くはないんですけども、でも大変新鮮な毛ガニも取れております。
黒部を出港した船は富山湾や能登でカニ漁を行います。米田さんにそれぞれのカニの1年間の水揚げ量を伺ったところ、紅ズワイガニがおよそ25トン、ズワイガニがおよそ4トン、毛ガニは1トン弱ということでした。この量は以前と比べるとどうなんでしょうか？お話を伺いました。
そうですね、以前こちらの方でズワイガニ漁が始まったのは約55年前でして、最盛期は10隻近い船で500トンを超える量があったんですけども、今1隻で25トンほどの量ということになっております。
では紅ズワイと本ズワイは分かっているようでちょっと分からなくてですね、違いを教えていただいてもいいでしょうか？
そうですね、見た目はどうしても紅ズワイの方は紅の方は鮮やかですし、まだ甲羅の硬さはやっぱりズワイガニの方が硬いんですよね。それはやはり取れる深さも違いますし、どうしても紅ズワイですと水深800メーターほどですよね。でズワイガニですとやっぱり300メーター前後ぐらいでしょうから、その辺の違いもあるのかなと思います、ね、それと味的にはやはり紅ズワイガニはどうしてもややジューシーな感じでしょうけども
。お値段も違いますか？
今富山県は紅ズワイガニのブランド化ということを一生懸命しておられるわけなんですね。どうもまだ全国的に紅とズワイガニというものが7倍ほど違うんじゃないかという中で、富山県ではせめてズワイガニの半分までしょという中でブランド化を進めているというふうに伺っているわけでありまして、富山県がこれほど一生懸命になっていたいと思うんですから、一緒になってですね、紅ズワイガニの普及というものを価格アップについてやっていきたいなと思っております。
特徴といえばブランド化というところでは黒部がカニにタグをつけたというお話伺いましたけれど。
そうですね、今ブランド化のタグですね、それは例えば生ガニですと1キロ、ゆでガニと800グラム以上という、そして甲羅が14センチ以上というものにてタグをつけておるわけなんですけども、 黒部漁協では実を言うと15年ほど前から生産者が自発的にタグをつけていたということでありまして、そういう、まあ、県の流れとも、まあ、マッチするのかなというふうに思っております。
それだけ自信を持ってお出しになっていらっしゃるということですかね。
カニはですね、生産者が吟味してやっていますので、その辺は間違いないかなと思っています。はい、
今もそのタグっていうのは生産者の方っていうか取られた方が皆さん自主的につけられてるんですか。
はい、自主的につけておりますね。はい、まあ、漁協がつけるよりも早い生産者が自信を持ってということで、生産者につけていただくという形ですね。はい、
買う方にとっては安心ですし、またステータスにつながりますよね。
一つのですね、まあ、タグが顔の見える生産物かなというふうに思っております。
黒部座ストーリー。現在黒部でカニ漁に携わる船はその名もエビス丸です。後半はその船に乗る漁師さんたちのお話なども伺います。
カニ漁に携わってる方って今何人ぐらいいらっしゃるんでしょう。
5人ですか。はい、うん、
その5人の皆さんで黒部の美味しいカニを支えてらっしゃる。
そうですね、今出場するのは必要なもんですから。はい、
ね、はい、漁師さんの若手の育成とかというところではいかがですか。
そうですね、今国のその支援制度も活用しながら、これは沿岸の方なんですけども、研修を行っていたり、今いろいろな取り組みをしていきたいなと思ってます。はい、
本当にぜひこれからも守り続けていただいて、たくさん取っていただきたいなと思いますね。
そうですね、特に、富山湾の魚は美味しいございますから、ぜひともと思ってます。はい、
お仕事されていて大変だなと思う点はありますか。
はい、私自身の仕事は大変ではないんですけども、例えばですね、漁師さんは男の世界だということで、大変そういう意味では勇ましいんですけども、海の事故というのもかつてはありました。ただこの組合では20年ほど海難事故はないんですけども、それでもやはり危険性がいつも伴っているということですね。それとその競りは県内で早いんで、4時半から競り始まってくるということで、その辺の準備もあると大変朝早い仕事なんですね。夏場だったらいいですけどね、寒いということもありますけど、大変そういう意味ではその仕事としてはきつい仕事かなというふうに、そのご苦労が皆さんしておられるなという思いでおります。はい、
米田さんがこの仕事されててよかったなって思われる時はどんな時でしょうか。
やはり新しい魚を見るんじゃなくて食べとる時ですね。食べとる時はやっぱりいいなと思います。はい、
競りのお話出ましたけど、競りっていうのは一般の方は見学できるんですか。
私のところは希望があればですね、見学者のちょっと札をつけていただいて、そして、長靴とかは持参していただいて、希望があればできるだけ応じたいなというふうに思ってますけども。はい、
カニの競りっていうのも行われてるんですか。
カニの競りももちろんあります。はい、
こちらもじゃあ見学したいっていう方はご相談すれば大丈夫でしょうか。
ただこちらのカニはほとんどがカニカゴに入ったカゴなので、生理時間もそんなに長くないんですわ。はい、
じゃあご覧になりたい方はカニっていうことでピンスポットじゃなくて、こうお魚の競りをっていうことですね。
そうですね。はい、
今週は黒部のカニの概要などについて黒部漁業協同組合の米田峰信さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。黒部座ストーリー、いかがでしたか。黒部漁業協同組合のホームページでは、本日の水揚げ量など旬のお魚の情報がチェックできますよ。ご覧ください。来週はカニ漁をされている浜谷さんにお話を伺います。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。